今日は兄たちエジプトへということを創世記42章1節から38節を中心に学んでまいります。テキストの最初のところを見ますと、私たちは過去の失敗を思い起こすときに自分を責めるということがあるのではないかと思います。自分はこんなことをしてしまった、間違いを犯してしまった、自分が自分を責めてしまう。じゃあそういう時に私たちにどのような解決が与えられるのか。実はこの過去の失敗が変えられていく、どのように変えられるのか。それは私たち自身のこの自分を責める心が砕かれる、どのように砕かれるのか。それは神の前に悔い改める。この神の前に悔い改めるっていうことは何かっていうと、実はイエス・キリストが私のその罪のために十字架にかかって身代わりになって死んでくださったということであるわけです。ですから自分が払わなければいけない過去のすべての罪、負い目をイエス・キリストが身代わりになって十字架で支払ってくださった。このことを信じるときに私たちは過去の失敗の縄目から自由にされるということを私たちは実は信仰によって経験することができるということであるわけです。もちろん過去の失敗っていうのを全部消すっていうことは私たちの力ではできないんではないかなと思います。イエス様はもう十字架にかかった。でもよみがえられた時どうだったのか。弟子たちは主を見て喜んだとあるんですけども、その時にイエス様はもう両手を広げて自分の釘の跡、そしてまた脇腹のその槍の跡、トマスは疑って信じなかったけれども、その跡を見た時に彼はイエス様を信じた。まあ、見なければ信じない、そういう思いが私たちのうちにあるのではないかと思います。でもイエス・キリストが一切の代価を払って罪を許してくださる、このところでも兄たちがヨセフに対してなしたこと、それはまさに罪であったということであるわけです。そしてまた私たちもこの罪に悩まされる。どうすれば誠の解決が与えられるのか。今日の学びの要点のところに、私たちは正しい人間と主張するとあるわけです。あの兄たちは何て言ったのか。自分たちは正直者です。彼らはそのように主張したわけです。そして私たちも人に対して自分は正しい、やってることは間違ってない、周りが悪いんだ、あの人のせいだというふうなことを言うことがあるんではないかと思います。でもそのように人のせいにしても、じゃあ自分の心の苦しみっていうのがなくなるんだろうか。そして自分の失敗過ち、それを解決できるのか。それは自分の力ではできないと思います。ですから私たちがなすべきことは何かっていうと、イエス・キリストの十字架を信じて、キリストが私を許してくださった。ですからこの許しを信じるっていうのが実は悔い改めであるっていうことです。悔い改めっていうのは何か良い行いをするっていうふうに勘違いする人もいます。でもこれは方向転換ということです。自分の目を人に向けたり自分の心に向けるのではなくて、自分自身のこの魂の目をイエス・キリストに向けていく。そしてキリストが私の罪の代価を全部支払ってくださった、許してくださった、そのことを信じると ということであるわけです。そのためには神様は大きな計画をなされました。まずこの豊かなエジプトということを見ますけれども、創世記の41章56節見ると飢饉は地の全面に及んだとあるわけです。もう全世界中が飢饉に襲われる。ところが42章の1節を見ますと、ヤコブはエジプトに穀物があることを知ってとあるわけです。全世界が飢饉に陥られている。また42章の5節を見ると、カナンの地に飢饉が起こったとあるわけです。カナンの地っていうのは神様が選ばれた約束の地であるわけです。その約束の地にアブラハムとその子孫たちは繁栄することを神様は約束されました。ところが現実には全世界が飢饉に陥って、カナンの地も例外ではなかったということです。なんで神様はこんなことをなされるんだろうか。選ばれて約束されたにもかかわらず、この苦しみが襲ってくる。それは私たちにも当てはまることではないかと思います。私たちはイエス様を信じて救われた。ではなぜ、どうして自分がこんな目に遭うんだろうか、苦しむんだろうか、そういうことが出てきます。そしてそれを考えるときに、自分があの時こんな失敗をしてしまった、こういうことをしたからその報いを受けているのではないだろうかと、もう疑念が生じてくる、そういうことがあると思います。そして過去の失敗を思い起こすと自分自身が苦しくなる。こういう状況の中でヤコブはこの10人の兄弟たちをエジプトに送るということをしました。ところが彼は4節を見ると、ヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった。なんで彼はベニヤミンを送らなかったのか。それは最愛の妻の子供であったという理由ではないかと思います。ですから素晴らしい人間でも、こうした思いにとらわれてしまうという弱さがあるということを見ることができると思います。私たちの愛っていうのは決して完全ではない。平等に人を愛するってことは、私はこれはやっぱり不可能だと思います。やはり自分に親切にしてくれる人、自分の好きな人だったら愛することはできる。でも苦手な人はなかなか愛せない。ですからここでもヤコブは11人息子がいたわけですけれども、10人は送って1人は失いたくない、そのような思いがここに現れていると思います。そしてこの兄弟10人がエジプトに送られた。そしてこの第二の権力者であったヨセフがその兄弟たちに会うということが出てきます。8節を見ますと、ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。なぜヨセフのことが分からなかったのか。それは年月が経ったということと、もう一つはこのヨセフ自身がおそらくはエジプト人の格好をしていただろうと考えられるわけです。もうエジプトの社会に住む、そしてエジプトを治めていく。ですからどうしても外面はもうエジプト人と同じような格好をしていた。しかも年月が経っているということで兄弟たちは分からなかったわけです。しかしヨセフには兄弟たちのことが分かった。そして9節を見ると、かつてヨセフが見た夢、麦の束がお辞儀をするとか、もう自分の星の周りに月星、他の星たちがもうお辞儀をしてるっていう、そのことを彼は思い出して、それが現実のものとなった。そしてヨセフが 兄弟たちに言ったのは、旧説を見るとお前たちは回し者だ、スパイだと疑いをかけたわけです。そしてこのことによってその兄弟たちは17節を見ると3日間監獄に入れられるということになるわけです。まあ兄弟たちは、まあ私たちは正直者ですという、まあ、そういう弁明をするわけなんですけれども、しかし3日間監獄に入れられた。ところが18節を見ると3日目になんとヨセフは生き延びよ、私も神を恐れるものだからというふうに言っているわけです。なんで3日経って生き延びよ、私も神を恐れるものだから、このようなことをわざわざ言うのか。まあこの3日目に生き延びよという言葉を聞くときに、まあ私は一つのことを思い出します。それはイエス・キリストが3日目に死の中からよみがえられた復活、神様は私たちにもこの復活の新しい命を与えてくださる。私たちが生きるっていうのはもはや肉の思いで生きるというのではなくて、むしろ信仰によって私たちは新しい命をいただき、そして信じて生きるということになっていくと思います。私たちは苦しみがあったら過去に自分はこんなことをしたと、そのようにもう過去の思いに取りつかれてしまうということがあるわけですが、しかしイエス・キリストの十字架によってそれは方向転換させられる。それは命が与えられる。自分たちは生きることができる。そして天の御国にあって神様はもう傷もしみもない栄光の姿に変えてくださり、希望を持って生きることができる。ですから私たちはかつては過去の罪に悩まされていた。しかしイエス・キリストの十字架の罪の許しによって私たちは180度方向転換をして未来に目を向けていくことができる。ですから私たちが目指すのはこの世の生き方というのではなくて、もう生き延びる、それはこの世で生き延びるのではなくて永遠の命が与えられてもう永遠に生きる、神の御国で生きる、その約束を私たちは持つことができるわけです。まあ、ヨセフは神を恐れるということを言いました。そしてこの監獄にいた兄弟たちはどうであったのか。21節を見ると彼らの言っている言葉が出てくるわけです。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。彼らははっきりと自分たちのしたその罪を認めているということです。自分たちが今この状況に陥っているのは弟のことで罰を受けている。そして彼らは憐れみを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。なんと兄たちは自分の弟に対して無慈悲だった。憐れみをかけなかった。もう彼らはもう殺そうとしたということであるわけです。この21節のところでこの心の苦しみを見ながら聞き入れなかったという言葉が出てきます。そしてこの聞き入れなかったっていうのは22節でもルベンはもう一度お前たちは聞き入れなかった、心の苦しみを見ながら憐れみをかけない、全く無慈悲なものであった。まあ、正直者というふうに彼らは言ったわけですけれども、でも私たちの正しさっていうのは果たして正しいことをやってるから正しい、悪いことをやってるから悪いんだ、それだけのことなんだろうか。ここでは憐れみという言葉が出てくるわけです。ヨセフは何で救われたのか。彼も果たして正しい人間っていうふうに言えたんだろうか。兄たちに対して 目上の者を敬う、そしてまた自分が一番下の弟っていうことで兄たちに謙遜に仕えるっていうことをしていただろうか。ある意味彼は自分は選ばれた者、傲慢な思いがあったんではないだろうか。ですからヨセフとて私は正しいとは言えなかったと思います。じゃあなぜ神様は彼を助けられたのか。それはまさに神の憐れみのゆえにヨセフは助け出された。そして神様が共におられて彼は祝福され、もう彼のいるところどこにあっても神様は彼に最善のことをなしてくださった。それを見ることができるわけです。そして、23節見ると彼らはヨセフが聞いていることを知らなかった。なんとヨセフは兄たちが語っていることが全部分かったわけです。そしてこの言うなれば告白の言葉、自分たちの罪を認めて弟のことで罰を受けている、ルベンもあの子に罪を犯すな、それなのにお前たちは聞きれなかった、彼らの血の報いを受けているのだ、まあ、彼らの心の中には本当にその無慈悲っていうか憐れみを抱えなかった、そのことに対する罰だということを彼らは悔いている、そのことをヨセフは聞いたということです。そしてヨセフはどうであったのか。24節にヨセフは彼らから離れて泣いたとあるわけです。ヨセフは泣いた。ヨセフは兄たちに悪いことをしたんだろうか。まあある意味自分の血を分けた一人の人の子であるその兄弟たちを監獄に閉じ込めてしまった。おそらくそれはこのエジプトの第二の権力者になった時にあっても憐れみの心を彼は忘れることはできない。その上に自分のしたことにおいても、まあ、彼は泣く。そしてもう一つはこの兄たちが自分たちの罪を認めて悔いている、それをはっきりと聞いた。そのことをもって彼は言うなれば許しの、まあ、涙、彼も心からそのことをもう喜んで、まあ、言うなればその喜び、もう和解の涙であったのではないだろうかと思います。そしてそのことが実は25節を見るとヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、それぞれの袋に彼らの銀を戻し、さらに道中の食料を与えるように命じた。それで人々はその通りにした。なんと必要な分だけの穀物、しかもその兄たちが持ってきた銀を戻して、さらには道中に帰っていく時の食料をもう満たす、もう三重のですね恵みがここに与えられている。ですから神様の前に悔い改めて、そして正直に自分の罪を言い表し、もう悔い改めていく、180度方向転換するものに神様はその憐れみと恵みを与えてくださるということであるわけです。だからこれは私たちにも与えられる祝福の雛形である。もうヨセフはキリストの形っていうふうにも表現されるわけなんですけれども、まさにイエス様は私たちを憐れんでくださり愛してください、私たちのすべての罪をあの十字架の上で受け止めて許してくださった。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、祈られたわけですけれども、まさに十人の兄たちはわからないでヨセフを亡き者にしようとし、そしてついにはエジプトに 売り渡してしまう、そのようなことを行ったわけです。でも彼らがその獄屋の中でもう悔い改めていくのをヨセフは聞き、涙を流し、そして兄たちを許す、その許しっていうのはもう3倍の祝福になるような、それは許しであった。まあ、私たちも神の御前にどう生きているのか、それが大切なことではないだろうかと思います。確かにこの世で生きていますけれども、しかし私たちが神様の御前に立ち返っていくときに、もう思いがけないような、そして私たちにも想像できないような豊かな恵み、祝福を与えてくださる、そのことをまた私たちは希望を持って、何よりも主の前に生きるものとさせていただきたいと思います。